Weekly Nikkei Trendy.
Full strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。そして構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、お願いします。
お願いします。今週も日経クロストレンドの人気連載乙部大輔のマーケティング視点を執筆した方、ゲストにお呼びいたしました。クーマーケティングカンパニー代表取締役乙部大輔さんです。今週もよろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先進企業です。マーケティング部門を、まあ、育成指揮して来られた、まあ、乙部さんですけれども、今年4月にですね、日経 BP 社からマーケティングプロフェッショナルの視点という本を発刊しました。
これも結構難ずりなんです。
発売して1週間ぐらいで重版しましたので、すぐすごい売れ行きだったんですけれども、まあ、今週と先週、まあ、2週にわたって、まあ、社内でこうマーケティングプロフェッショナルですね、プロマーケターを育成するために必要な、まあ、共通言語作りなどについて説明していただいております。
はい、先週は本当に序章の部分にしか触れられなかったので、はい、今週こそ本編に
ようやく
たどり着けるかな。いいですね、はい、ということで、今週も乙部さんの言葉にヒントがいくつか隠されていますので、ぜひお聞き逃しなく。週刊日経トレンディクロストレンド。今週も先週に引き続き、日経クロストレンドの吾妻編集長と、数々の大手企業でのブランドマネージャーや CMO、 最高マーケティング責任者の経験を持つクーマーケティングカンパニー代表取締役の乙部大輔さんをゲストにお迎えしてお送りします。改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今週はですね、序章から本編に入っていきたいと思うんですが、そもそもマーケティングとは何なのかという部分、この本を語る上では、うん、抜きにできないと思うんですが、
できないですね、一番聞きたいところじゃないですか、皆さん。
はい、
皆さん、はい、マーケティングはその広告施策の話だったり、販売促進だったり商品開発だったりのことだよねと思われがちであるし、もちろんそういう行動をこう巻き込んではいくんですけれども、最も本質的なのは多分、いい〇〇を定義することかと思ってます。うん、具体的にはどういうことかというとですね、例えば車を買うときにいい車が欲しいというのは、まあみんなが思うことですね。いい車が欲しい、家族で出かけるいい車が欲しい。でここに対して、いやいやあなたはその車で商売したかったんでしょっていうような切り返しはなかなか受け入れられません。いやいや家族で出かける車が欲しいんだと。でそのじゃあ家族で出かけるいい車、あなたが欲しい車は、家族で出かけるいい車はきっとそれは、格好のいい車じゃないですか。これが80年代90年代になると、家族でお出かけするんだったら居住性のいい車がいいんじゃないですか、うん、となり、2000年代世の幼稚園児が車の絵を描くときにそれまで凸型でしたけど、2000年代から長方形になっていきますが、
あ、車がね、ですね、
ミニバンになってくるんですね、はい、ワンボックスミニバン、このワンボックスミニバンというのもじゃあいい車だったかっていい車なんですけど、それはワンコも子供もみんなが楽しい居住空間があった方がいいですよねというのがミニバンですね。で最近は、電気自動車だったりハイブリッドだったり軽自動車だったり、いずれにしても環境負荷とか家計負荷が少ないのがいい車じゃないですか。これ時代によって変わってくるんですけど、変わったことをもって消費者の趣味が変わりましたねという見方もありますが、マーケティングをやる上では誰かが変えたという見方もありかもしれません。
仕掛けていった人がいるんですね。
なぜなら消費者は商品開発をしないんです。受け入れるかどうかは彼らが決めるけれど、あるいは消費者である我々が決めるんだけれど、こういうのが多分3年後に私はこういう車が欲しいですというのは言いにくいんですよね。これは車に限らず洗剤みたいなもんでもそうです。なので今何が欲しいかを聞くと、今1位のブランドが持っている属性が出てくるんですね。で今1位のブランドが持っている属性を製品性能で超えても、経験的にはまずそのブランドを乗り越えることはできません。
そこじゃないんですね、
そこじゃないんですよ。 今、持っているナンバーワンのブランドがと、違う属性の訴求をしなきゃいけないんですね。これブランドの話だけじゃなくて多分選挙みたいなものもそうなんですけど、トランプさんが当選した時、合衆国国民にとってのいい大統領の定義と、オバマさんが大統領だった時の、彼らにとってのいい大統領の定義って多分違うんですよ。オバマさんを定義づけていた属性に対してトランプさんがよりよく満たしたから彼が政権を取ったのでは多分ないですよね。
違いますね、全く別ですもんね。
違いますもんね、はい、アメリカの人たちにとってはいい大統領が欲しかった、ひたすらいい大統領が欲しくって、でそのいい大統領とはすなわちアメリカファーストだよというのを分かりやすく説明したのがトランプさんで、そんな概念は多分その以前にはなかったかもしれないですけど、これで定義が変わったんですよね。いい大統領の定義が変わり、シェアの順位が変わった。でこれが多分あの皆さんのカテゴリーでもですね、ほぼ間違いなく起こってると思われます、
ね、乙部さんもだいぶ変えてきたんじゃないですか。いい〇〇、
そうですね、シェアを上げようと思うと実は、今の既存の属性の順位ではなくて、この順位を入れ替えて、自分たちの、担当ブランドが、よりよくニーズを満たせる環境を作るっていうのが多分大事なことかなと、これが多分マーケティングの仕事です、
でも例えばですよ、私にはいいところがない、この商品には一見いいところがないっていうものでも、マーケティング次第では抜くことはできるんですか、1位のもの。
そのいいところをどう解釈するかと思うんですよね。どの側面から見ても悪い部分しかないものとか、まあもしそんなものがあるんだったらそれは本当は売っちゃダメなやつだと思うんですけど、いやしくもその研究者が一生懸命開発して良かれと思って作ったものなのであれば、きっと何がしかどっか強い部分だったり魅力的な部分があると思うので、その強い部分魅力的な部分が消費者にとって重要になるモーメントっていうのが分かってくると、提案の仕様は出てくるのではないかなと思います。
見方を変えるみたいなことですか。
そうですね、クーペと言われるスタイルのいい車が主流だった頃に、4枚ドアのちょっともっさりした、ラグジュアリーサルーンを提案するのは簡単なことじゃなかったと思うんですね。でもそれはそのなぜセダンがいいかという話が明確になることでやり得たし、そこに対して今度ワンボックス売るのもまあまあ大変だったと思うんですけど、これもその違う価値観を確立することが、消費者理解を通してですね、できれば、実行可能なのではないかなと思います、
違う価値観を見つけるっていうのは本当難しいですよね。
そして今マーケティングとは何かという部分を教えていただいたんですが、さて本の中にはブランドとベネフィットというキーワードが出てくるんですけれども、何か具体例とともに分かりやすく教えていただけますか。
ブランドというのはですね、文字通り名前なんですけれど、この名前というのは、まあ、基本的には名詞なので、そこに意味を付与したいですね。なのでブランドマネジメントというのはそのブランドがまとうべき意味を構築していくんですが、その意味の中心にベネフィットが座っててほしいんですね。ベネフィットっていうのは日本語で言うと便益なんですけれども、ベネフィットじゃあ機能と何が違うんだっていう議論がちょいちょい出てきはするんですが、例えばこんな話です。工場で作っている化粧水、これはシワが取れたりシミが取れたりするいい化粧水なんですけど、このシワが取れるとかシミが取れるというのは、機能ですね。対してじゃあベネフィットは何だっていうと、シミが目立たなくなりシワが目立たなくなることによって私が自信を取り戻した、
はい、
これがベネフィットですね、
わかる気がします。
今ストンときました
、ね、すごくよくわかりました。
自信を取り戻す。
化粧品というのは瓶に入った希望だなんてことを、おっしゃった人がしばらく前に、マーケティング界隈の人でいらっしゃったりもしますが、そういう考え方ももちろんありますけれども、むしろベネフィットの観点から言うのであれば、自信にあふれる私、 が、瓶の中に入ってるかもしれないです。
そこにお金払うってことですよね。
ベネフィットと機能というのは概念としては表裏だったりするんですけれども、ベネフィットはですね、主語が私、
はい、
俺、私ですね、対して機能は主語が、ブランドなので、ブランドの話であれば機能、私の話であれば、消費者の話であればベネフィット。これ意外に地下鉄とかあの雑誌とかでもですね、広告をご覧になった時に、まあ、ネットでもですけどね、果たしてその広告が訴求しているのは見ている私がどうなるかと言っているか、それともその商品が何者かを言ってるかで、多分こう一線は引きうるんですけど、
商品がすごいすごいっていう企業家からの目線じゃダメだっていうことなんですね、うん、
消費者が想像できる商品じゃないとダメということですよね。
自分ごとしにくいんですよ ね、自分ごと化しにくいですよね。
意外とそういう訴求しがちですけどね、やっちゃいけないっていうところ
ね、ベネフィットとか自信とか希望、そこまで考えなきゃいけないですね、
っていうことは、人とのコミュニケーションの中とか、その人が生きてる生活の中でそれを使うとどうなれるのか、みたいなことを訴求していく、
そうですね。直接言うかどうかはまた別の問題ですけど、これを使えば自信に溢れますよとは言わないにしても、
言わないけど、そうだね、それが分かるようにこう訴求していけば心に響く
で、ヒット商品、
ヒット商品になると、
はい、ブランドとベネフィットというキーワードについて教えていただきました。後半に続きます。週刊日経トレンディクロストレンド。数々の大手企業でのブランドマネージャーや CMO、 最高マーケティング責任者の経験を持つクーマーケティングカンパニーの代表取締役乙部大輔さんをゲストにお迎えしてお送りしています。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、本の中にもあるんですが、なぜ20代女性がターゲット消費者なのかという項目があったんですが、20代女性をターゲットにしている商品って世の中たくさんありますよね。
え、ありますよね。
あの20代女性の部分に関しては、その若い人狙えばいいってわけじゃないですよっていう解釈もありつつ、真意はですね、性年代だけで、切り取って、ターゲットしたようなつもりになってませんかという問いなんですね、
はい。
まあ、誤解を恐れずに言えば、この性年代でターゲットを区切るというのは多分80年代ぐらいのマーケティング手法で、どういうことかというと、年齢と性別でライフスタイルだったり人生の価値観の共通性が高かった時代の高かった国の話なんですよね。なので20代女性といえば、確一的に同じような価値観を持っていた時代は多分それで良かったと思うんですが、今20代女性って一言で言っても、それは親御さんと一緒に暮らしている女子大生から20代子育て中の女性までいろんな人が入ってるんですよね。
21と29じゃ全然違いますからね。
しかもね、
目が怖いです小さ
い生活シーンもやっぱり多様化しているし、もう買うものもやっぱ違うわけだからね、それぞれね。
で、実際消費者理解を、進めたマーケターに例えば質問するときにですね、20代と40代の女性を、それぞれ2つに分けます。20代の一人暮らし女性、20代子育て中の女性、40代の独身女性、40代の子育て中の女性、なので4証言できます。似た者同士をくっつけろというテーマでエクササイズするときに、20代の独身女性と20代子育て中の女性、40代の独身女性と40代の子育て中の女性っていう、こういう分け方を皆さんされますかっていうと、多分しないですよね。似た者同士をくっつけろであれば、20代の独身女性と40代の独身女性、20代子育て中の女性と40代の子育て中の女性をくっつける方が、いろんなことがマーケティング上似ていたりする。だからこの一例だけからも分かるように、多分なんでセグメンテーションしてるかっていうと、マーケティングの活動の効率を上げたいからで、効率を上げるために似たような人くっつけないという意味がない。 昔は20代女性で一緒でしたが今そうじゃないので、どういうラインで区切ることによって同じような人たちを抽出しやすいかという視点をちゃんと持つのが大事ではないかなと思います。
そのセグメントっていうのも時代によって分かれ方切り方っていうのが変わっている、それに気づけるのもブランドマネージャーというかそういうプロの道の人の仕事の一つなんですね。
仕事なんですね。もう確実化されたものをどんどん崩していく、それが今の新しいマーケターということですね。
不思議なことにせっかくデジタル化していろんなことが分かるようになったのに消費者の切り方は未だに青年代そう大きな違和感を感じるべきところ
で、ようやくだからそういうそのデータをちゃんと取ることで、あの本当にデジタルマーケティングをやれるように、どの会社もやれるようにどんどんなってきている中なので、あのそういうことはどんどん減っていくと思いますけどね、これからね、あの乙部さんのような方がそういうふうにやっぱおっしゃっていただいて、
うん、
今まさに企業が努力しているところなんじゃないかなと僕らは取材してと思いますけれどね、
うん、今日少しお話を伺って、うん、ブランドマネージャーってどういう仕事なのか、うん、何を見ることが大事なのかっていうのが少し伝わったと思うんですが、うん、そういうお仕事をしている人にとって大切なことって何かありますか？
一番大事なのは人間をちゃんと見ることだと思うんですね。感情が動くときというのは多くの場合、まあ、感動した小説だったり映画だったりドラマだったり、2人の人間関係が一旦悪くなるんだけれどまた回復しましたねという話か、その2者がいかにお互いの関係を維持するために努力しているかという話か、あるいは複数のプレイヤーが登場して複雑な人間関係を描写しているか、この3つのどれかじゃないかと思われるんですけど、だとすると、これ何がを示唆しているかというと、人間関係の変化、特に、ポジティブな変化に露出すると我々は感動するんですね。その関係の間に自分のブランドのベネフィットがどうその貢献できるかっていう視点というのは、ここからブランドマネジメントに限らずマーケティングする上では、どの関係にどう入っていってるのかという視点は役に立つんじゃないかなと思います。
人間を観察して人の気持ちをよく理解して、うん、簡単にこうセグメント分けしないで、
ね、
っていう
ね、そこから始まりですからね、
はい、うん、どんなお仕事、うん、そこがスタートなんですね、うん、では最後にビジネスマンの人に向けて一言。
一生懸命考えれば全部当たらないまでも外した時に何で外したかがきっと分かると思うんですよね。なので、超常現象が起きてないんだったらロジカルに考えることでいろいろなリスクを回避したり、あるいは、ロジックの反対側にクリエイティビティがあると思われたりすることもありますけど、それは突拍子もない話、再現可能なイノベーションとかブレイクスルーは実はロジックで、サポートできたりするものなので、ちゃんとよく考えてみるっていうのは、惰性で動かないっていうのは場合によっては役に立つことも多いかなと思います。
はい、深いですね。
深かったです。
しっかりと噛み砕いて、
失敗を恐れるなと。
はい、日経 BP マーケティングプロフェッショナルの視点絶賛販売中です。ぜひチェックしてみてください。吾妻編集長一言お願いします。
はい、ですね、今いろいろお話しいただきましたけども、第1章から第4章までこれ読んでいただくだけでいろんな気づきがあると思いますね。なんで日々やっぱり仕事をしていく上で意識すべきこととか最低限知っておくべきことみたいなのが詰まった、これ、まあ、作っておいてなんですがかなりいい本だと思います。
自画自
賛。ぜひ皆さんお買い求めいただければと思います。
はい、
よろしくお願いします。
週刊日経トレンディクロストレンド、今週は2週にわたりマーケティングプロフェッショナルの視点の著者でもありますクーマーケティングカンパニー代表取締役の乙部大輔さんをゲストにお迎えしてお送りしました。乙部さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、サワハラーズチェック。 日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディ澤原さんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
日経トレンディ澤原です。よろしくお願いします。
お願いします。さて今日は何をご紹介いただけますか。
はい、今日持ってきたのはこれからの、冬に必須のアイテム、ダウンジャケットのちょっと気になる新商品を持ってきました。
はい、
はい、株式会社ゴールドウィンさんが手掛ける、ノースフェイスというブランドがあるんですけど、そこから限定発売されるムーンパーカーという商品を紹介したいと思います。
ムーンパーカー、何が特別なんですか。
はい、これはですね、まあ、一見すると本当にただのダウンジャケットなんですけども、あの表地に使われている素材が人工タンパク質から作られたダウンジャケットという形になっております。
何、はい、ですかそれは。
まあ、これ分かりやすく言ってしまうと、まあ、蜘蛛の糸とかなんですが、はい、これまであの服を作るときに使うのっていわゆるコットンとかの天然繊維と、うん、まあ、ポリエステルとかの、まあ、化繊と呼ばれるもの、うん、この2つが2択だったんですけど、これはあの、まあ、第3の繊維というか50年ぶりの発明とも言われてまして、タンパク質の微生物をこう培養していくことで糸を作っていくっていう技術になってます。
その糸は強いんですか、はい、軽いんですか、どんな特徴があるんですか。
これはあのこのダウンジャケット自体は普通にあのアウトドアシーンで使われるような結構タフネスな素材になっていて、まあ、いわゆるそのポリエステルとかに近いようにはなってるんですが、この技術の一番すごいところはタンパク質をうまく使いこなしていけばどんな糸でも作れてしまうっていうことになっていて、実際にそのカシミヤライクなものとかもあの研究段階ではあの発表されていたりします。
じゃあ高級品もこの糸で作れるようになる。
そうなんですよ、いわゆるで高級品から、まあ、普通の素材からアウトドアシーンで使えるようなものまで、でそうですね、あの強度的にはどんどん高めていけば、まあ、鉄より頑丈なものみたいなのも作っていけるような技術になってるそうです。
でもコスト面結構かかりそうじゃないですか、そんな特別な素材なんです
よね。そうなんですよ、実はこ の, あのダウンジャケット自体が発表されたのが15年で、うん、製品化されたのがちょうど今年の12月なんですけども、
4年ぐらいかかってる、
はい、なんでこれ4年がかかったかっていうと、あの本当に今おっしゃられたみたくコストがどうしても下がらないと、
うんうんうん、
であの製品化するのがなかなか難しいっていうところを、あのスパイバーさんっていうスタートアップの企業がずっと研究してコストダウンに成功して、うんうん、ようやく日の目を見たという、まあ、こうアパレル好きな人から言うとようやく来たかっていう一品になってます。
はい、あの株式マーケットが好きな人はスパイバーっていうところもちょっと引っかかってるかなとは思うんですが、はい、まず気になるのはこのパーカーのお値段ですけど。
はい、15万円になっております。
高い。
そうですね、買えないですよね。
はい、ちょっと他の、まあ、いわゆるノースフェイスのダウンジャケットとかよりは、うん、まあ、お値段としては張るんですけども、まあ、こう先進的な、まあ、ものが持つストーリーみたいなところも考えると、まあ、先物買いしてもいいのかなみたいな。
実際手に取ってちょっと袖を通してみたいところですけれども、それでは澤原ズスコアムーンパーカーのほにゃらら度10点満点でお願いします。
はい、これはモテ度10です。
久々に短いワードを出しましたが、
わかりやすく、はい、最先端のものを持ってモテようじゃないか、
は
い、
これはですね、このムーンパーカー自体が、まあ、今年だとまだ50着限定の抽選販売っていうところもありますし、うんうん、この人工タンパク質の素材を使うと、いわゆるその今までの石油を使ってた化繊と比べて非常にエコだという話がありますと、うんうんうん、でこのエコなアイテムっていうのを持ってるとなかなかこう周りから一目置かれるっていう時代がもうすぐ来るんじゃないかなと思っていて、実際あのシリコンバレーの方の今、オールバーズっていう流行ってるスニーカーがあるんですが、これはいわゆるエコ素材で作ったスニーカーに対して非常にそのミレニアル世代が食いついてきたっていう背景もあり、まあ、これもそういう意味だとやはり非常にエコなアパレルの製品なので、まあ、持ってると あの人なかなかいいわねとなるのかもしれないなと思いました。
これも ESG の一つ、ね、
見たらわかんのかな。でも
あ、それはあの自分の口で伝えるしかないですから
。それモテなんですかね、それ。
そこはちょっと上手くなきゃいけないんで、ね、
さて、今回紹介した商品はムーンパーカーでした。澤原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。 さて、ご紹介しましたマーケティングプロフェッショナルの視点ですが、リスナーの皆さんにプレゼントしたいと思います。締め切りは10月11日金曜日となります。応募はですね、ラジオ日経の週刊日経トレンディクロストレンドのブログご覧ください。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻るなでした。